もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは、どうも、お世話になります。
はい、今日はどんなご相談ですか？
娘が、はい。クリニックで、はい。仕事をしてるんですが、はい。そこで先生から預かった、はい。お金ありますよね、支払いとか、
はい。
業者さんに支払う。
はい。
それを、何年間かにわたって、はい、横領をしていたと、
はあ、
いうことなんですよ。で、それが分かったのが1ヶ月ぐらい前なんですよ。
はい、
娘から電話がありまして、はい、で、ちょっと話があると、はい、いうことで、うちの方に戻ってきたんですけど、
うん、
その時そういう話を聞きまして、
はいはい、
それが2ヶ月ほど前ですね。
はい、
その時の金額が230万だか40万だか、
はい、
そのぐらいだったんですよ、
はい、
期間としては3年ぐら
い
にわたってやってたと、
はい、娘さんは今おいくつですか？
今26ですね。
26歳、はい、あなたは今おいくつですか？
67です。
はい、奥様は？
妻55です。
はい、
で娘は長女で26で、はい、その下が男で23、
はい、
あと18です。
はあ、18歳の方も男の子？
はい、はい、男です、はいはい。
3年間にわたって、
はい、
そのお仕事先のお金を横領していたっていうことだと、はい、それどうやって分かっちゃったんですか？
娘がやってた以前は、うん、他の人がやってて、それでその方が辞められて、
はい、
娘に引き継いで、
はい、
したらちょっとお金が合わないと、
うん、
いうことになったんですよ。で、その時は全然分かんなかったらしいんですよね。で、なんかやってても合わないと、
うん、
いうことで、
うん、
長いこと3年ぐらいですか、
うん、
やってて、それでこれを支払ってもらわないと、
うん、
横領として、
うん、
警察の方に被害届を出すと、
うん、
いうことで言われまして、まあそれは当然ですよね、
うん、
はい、それで言われまして、
うん、
で今これを払っていただければ、
うん、
まあ示談ということで、
うん、
警察の方には被害届は出さないと、
うんうん、
いうことで、
うん、
私もその時は娘を罪人にしたくなかったんで、
うんうん、
その穴埋めに振り込んだんですよ。
はい、
それでこれからどう娘と向き合っていったらいいのかっていうのと、
はい、
もうその私のその手持ちのお金も、
はい、
そんなにもうないもんで出しちゃったんで、
はいはいはい、
私もう年ですし、
うん、
あと何年ね、その、はいはい、仕事ができるかわかんないんで、
はい、
その老後の不安ですか、
うん、
それがありまして、
はい、
で、それともう一点なんですが、
はい、
同じところでその経理をやってるのと一緒に、
うん、
医療事務の方も見てるんですよ。
その娘さんが、
はい、
はい、
あの保険請求の
やつですね。
あ、はいはい、
はい、
それもなんか請求しなければいけない金額を請求してなかったと、
うん、
それも3年間らしいんですよ。
あ、娘さんは、
はい、
その横領してたの何に使ってたんですか？
多分入居費だと思うんですけどね。月にだから多分10万とか7万とか。
あ、
それでそのもう一件の保険請求の方も、
はい、
この間聞いた話では、
はい、
2、3000万請求漏れがあると。
へ
ー、トータルでね。
それは横領って言うんですか？
なんすか？
計算がいい加減だってことですか？
そうそうそうそうそう、
計算がいい加減だ。
医療事務のその診療請求の仕事を適当にやってたっていう風なのしかないですよね。
うん、じゃあそれは今から、
はい、
ちゃんとこうきちんとし直して請求すれば、はい、その先生のところには入ってくるお金なんですか？
入ります。それを今他のスタッフの方たちが仕事終わってから全部今
洗い直してるわけですね。娘さんは
やってます。一緒に
一緒にやってんだ。
はい、まだ今一緒に仕事してます。
ああ、まあ責任取るまでやるってことですかね。
はい、そういうことですね。
娘さんが横領した
はい
お金360万円を返しましたよね。はいはい、娘さんが返さなきゃいけないのはそれだけですか？
だからこれから、保険請求、今し直してるんですけども、はい、その多分損害が、500万から700万じゃないかって、言われたんですよ、この間。
はいはいはい。
で、それを、どういうふうに払おうかとかね。
あ、やっぱりそれを返さなきゃいけないわけですね。
はい。ですね。で、今、娘が、先生から言われて、はい、1ヶ月の給料から、3万円を引いて、返済に当ててると。
はい。
それプラスのそのボーナス、だいたい計算したら70万ぐらい年間返せると、いうことなんですが。
でも700万円の、
10年ですよね。だから私の方も少しは、助けなきゃいけないのかなと思って。
娘はそこで10年続きますかね？
まず無理だと思います。
無理、
で看護師さんいますよね。
はい、看護師さん、
その方が言うにはもう、一緒には仕事したくないと。
まあそりゃそうでしょうね。
だと思います。はい、
ですから娘さんはなんて言ってんですか？
もう泣いて、ごめんねごめんねっていうだけなんですよね。
はあ、じゃあ、改めて、今日のご相談は、はい、どういう形、ことですかね。
まず一つは娘と、どういうふうに向き合っていけばいいか。
はい。
それと、私の今後、
はい。
老人生活に入った時に、はい。どういうふうにしてったらいいのかなっていうのがもう、
生活設計みたいなことですか？
はい、わかんなくなっちゃってて。
わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょうか。
はい、
はい、今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷孝之先生です。先生、はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうもお願いします。
はい、お嬢さんとんでもないことをしでかしましたよね。
はい、まさかと思いました。
その最初にね、横領した、まあ、約300万円ですか。
はい、
これの穴埋めをした時点では、
はい、
その診療報酬の未請求がたくさんあるってことは分からなかったわけですか。
はい、
その後でそのことが発覚したということなんですね。はい、そうですか。その時点ではお嬢さんはもう一つの方のね、
はい、
診療報酬の未請求があったとかいろいろ計算ミスがあったっていうことは自分では分かってたんですかね。
分かってたんです。
分かってたけどそれは言わなかった。
言わなかった。先生にも内緒にしてたみたいで。
うん。
で、途中から後輩が入って、で、後輩が指摘したらしいんですよ。これ請求しなきゃいけないんじゃないですかって。たら、いいの、いいの、そんなのって、いうふうな感じで。それで後輩が、その、先生に、話をしたと思うんですよね。でしたらそういうのが発覚したと。
お嬢さんはそれ自分がミスをしてるということを分かっていて隠してたんですか？
分かってたと思います。はい。
気がついてなかったんではなくて。
はい。
それを請求しないことで別になんかお嬢さんにはメリットがあったわけじゃないんですよね。
じゃないですね。はい。何もないですね。
要はこう仕事に身が入ってなかったというか、
はい、と思います。はい、
そういう責任感っていうのがない状態のまま、はい、なんとなく仕事を。欠
落してたっていう。
まあ、すごくね、難しい問題だと思うんですよね。はい、その、はい、まあ、お嬢さんも、成人だとは言っても、まあ、26歳、まだ若いですからね。
はい。
親として、なんとか助けてあげたいっていう気持ちはよくわかるんですけれども。
はい。
ただ、ここでね、単に助けてあげる、まあ、手を差し伸べてあげるということで、
うん、
本当にそれがお嬢さんにとっていいことなのか。
そうなんですよね。
そこはよく考えないといけないわけで、
はい、
要するにお嬢さんを救ってあげる、助けてあげる、まあ、支援をしてあげるというのは、はいまあ、親としてはね当然の感情だとは思うんですけれども、
はい、
それだけじゃなくてねお嬢さんにどうやって責任を取らせるのか、自分のやったことについてどう責任を取らせるのかということをきちんと教えてあげる、
はい、
その方向に、まあ、導いてあげるのもこれもやっぱり親としての責任ではないかなと思うんですよ、はい、だから、まあ、親としての責任の取り方としてね、もちろん被害を償ってあげるっていうのは大事なことかもしれないけれども、
はい、
まずね、自分のやったことの、重大さっていうものを、ちゃんとこう、自覚をして、自分はどう責任を取るべきなのかということについて、自分自身の頭で考えさせるようにしないと、なんとなく親が支援をして、終わってしまいました。はい、それで、仕事の方も、懲戒解雇にならずになんとなく続けてます。
はい、
まあ、給料からは差し引かれて弁償はしてるけれども、
はい、
まあなんかそうこうしてるうちに、まあ、まあ被害額は少しずつね、弁償はされていくけども、
はい、
あんまり本人の自覚っていう、本人の責任っていうのを自覚する機会もないまま、
はい、
なんかだらだらと過ごすことになってしまうような気がするんですよね。
はいはい。
だからまあ、
はいはい、
横領した、まあ、約300万円。
はい。
これは、まあ、親として出してあげたということなんだけれども、
はい。
あくまでやはりこれはお嬢さんが弁償しなければいけないもので、
はい、
それを、まあ、親が、まあ、代わりに払ってあげた、貸してあげた、はい、立て替えてあげた。
はい。
ということで、
はい、
そこは、お嬢さんには、ちゃんとそれは、いくら親子であったとしても、返済をすべきものなんだよ、と。
はい。
いうことを、まず、お嬢さんに、きちんと理解させる。
はい。
黙ってれば親が助けてくれて、それでおしまいということではなくて、
はい。
それは、まあ、本来、お嬢さんが責任を取るべきものを、
はい。
それでは相手に迷惑がかかってしまうんでね、
はい。
親が立て替えてあげたんだと。
はい。
だから、きちんとすれば、親に返済しなさいと。
はい。
まあ、お父さんもお母さんも、
はい、
決してその余裕がある中で出したわけではなくて、
はい、
今後の生活のために、貯めておいたものなんだから、それはきちんと親子といえどもきちんと返しなさいと、
はい、
大人なんだからということで、きちんとそこは自覚させるということがまず大事ですよね、
はいはい、
うん、ただその返済を優先してさせてしまうと今度はそのクリニックの方へのね弁償が、まあ、十分にできなくなってしまう、そういう意味では、まあ、クリニックの方に対するね、弁償、
はい、
その診療報酬の未請求、そういう仕事のミスに関する、はい、弁償の方が優先だから、まずそこをきちんと終わらせて、そこを、まあ、終わらせてというか、はい、そこをやって、その上で、ちゃんと親にも返しなさいと。
はい。
そこをまずきちんと自覚させるということが第一ですよね。
はい、はい、そうですね。
どういう償いができるのかということを、
はい、
まあ、お嬢さんからきちんと考えてもらう。
はい。
うん、そのための手引きをするのが親としての務めであって、
そうですね、はい、
お嬢さんから言われたからといってお金を出してあげたりするのがいいことだとは思わない
んです、
ね、
ではないですよね、
うん、
はいはい、
私思うんですけれども、
はい、
娘さんはやっぱり自分がやったことの重大さにあまり気づいてらっしゃらないと思います。
分かってないと思います多分、
うん、こうやってでも今度突き放してしまったら、まあ、はっきり言ってこういうお嬢さんだからどうなってるか分かんないなって私ちょっと悪いですけど思うんですね。だからちゃんとあなたにはこういう自分で責任をきちんと取りなさい、お父さんお母さんはもうお金はないってこともはっきりおっしゃって、それで自分の借金は自分で返させる、その代わりずっとそばにいて普通には生活してあげるっていうふうに、
はい、
してあげた方がいいんじゃないかと思うんです。
そうですよね。わかりました。
はい。じゃあ失礼します。
ありがとうございます。
はい。
失礼します。はい。